沢信之がお送りするあのさそれでね。この番組は同じ神様を見上げる仲間への声の手紙です。小さなことを共に喜び、大きな困難に立ち向かう。離れていても思いは一つ。私の大切な方々にこの思いを届けます。3回目を迎えました。あのさそれでね、略してあのそれですね。もしかしたらもうそろそろ皆さんの中にも定着をしてきたのかもしれません。今回から聞き始めた方がいらっしゃったら、初めまして、ようこそ、よろしくお願いします。お送りするのは大野キリスト教会の牧師をしています中澤信之です。前回は私の関わりのある一人のことをこう思い起こしながら、こんな人もいます、あんな人もいますということでお話をしました。本当にバラエティに富んだ豊かなつながりを与えられているんだなっていうふうに感謝しています。その中でやっぱり言い忘れた人たちのことがいました。それを今日はちょっとだけ補足をしたいと思います。それは神学校時代に知り合った方々のことです。私はアメリカのカリフォルニア州にありますフラー神学校というところに行きました。1995年から1998年までです。その時に出会った方々というのは本当にバラエティに富んだ人たちでした。多く世界中からですね、学生たち、新学生と言われる人たちが来ていたんです。もちろんアフリカから来ていた人もいましたし、ヨーロッパから来ていた人もいました。南米もいましたね。アジアからも、特にその頃は韓国から来られた留学生の方々が多くいました。私が在学中に、ウォンが非常にこう下落してしまうということでしたかね。それで、結構半分ぐらいの韓国人の新学生の方々が帰国を余儀なくされる。そんなこともありましたけれども、多く世界中から来ていましたね。そういう中に、日本からも非常に多くの新学生たちがそこで勉強をしていました。そこには、世界宣教の分野と、神学の分野と、あと心理学の分野とあったんですが、それぞれのところで学びをするために、およそ20人ぐらいの日本人たちがいました。で、学期に一度ぐらいですね、食事を持ち寄って集まって、だいたい試験が終わった後ですよね。試験が終わった後集まって、今学期はどうだった、ああだった、来学期は何を取るというようなですね、話をしたり、ここのお店のこういうものが日本料理に使えるとかですね、そんな情報交換もしたりしながら、一緒にワイワイ楽しく過ごしていました。で、日本から行っているその新学生たちも、本当に教派的なバックグラウンドは様々でした。ちょうど、フラーの新学校が、聖霊の第三の波、その戦いの、実践講座を持っているというようなこともあったりして、カリスマの教会から何人かの新学生たちが来ていましたし、また非常にアカデミックな学びもできるということで、専門的な神学の学びをしようとする人も来ていました。心理学の分野もクリスチャンの心理学の分野というのは日本ではそんなに開けていなかった時代でしたけれども、そこで専門的な取り組みをしたいという意欲的な方々が来て学びをしていました。そんなわけなので学びの内容も様々でしたし、教団教派のバックグラウンドもそれぞれだったんですね。で、クラスに出ていて、もう非常にこうカルチャーショックというかですね、ああ、私の知っていたキリスト教というのは、まあ、なんでしょうね。大野キリスト教会バージョンのキリスト教だったんだなっていうような、そんなですね、感想を持ちました。というのは、こう世界は広いんだな、いろんなキリスト教があるんだな、いろんなクリスチャンがいるんだなということが分かってきたんです。国ももちろんそうでしたし、教授の中にはカトリックのバックグラウンドを持っている方もいらっしゃいました。 ギリシャ語の先生なんかはですね、ギリシャ正教のバックグラウンドから来た方というふうに聞いていました。まあそうですね、たくさん本を書いていらっしゃるような有名な神学者、聖書学者のような方もいました。そういう方の授業をとってはですね、本を買って表紙のところにサインをしてもらいに行ったことをよく覚えています。そういう、こう、いろんな方々、いろんな考え、いろんな信仰のスタイル、そういうものの中で、こう、歩むことができたのはとても幸せなことだったなと思います。私が信じてきたこと、また私が持っている信仰のスタイル、そういうものが必ずしも絶対的なものではなくて、多くある形の一つでしかない。でも、こうやって集まっている人たちは、いろいろ違うんだけれども、なんだかんだ言って、イエス・キリストを救い主として信じていく、そのキリスト教の教えについては、根幹を同一にしているもの、同じくしている者たちである、という、そういう感覚ですよね。これは、行ってみて、肌で感じて、3年間経験してくる中で、私の信仰の歩みについて非常に多くのことを教えてくれましたし、また感覚的に身につけてきたことだなと思って感謝をしています。実際ですね、そこを卒業して一緒の時期に卒業していった人たちは、本当にバラエティに富んだ活躍をしています。日本で教会を開拓していった人もいましたし、もう既存の教団に戻っていってですね、良い働きを中核になってしてらっしゃる方もあります。また、海外を今留学中の方もいますしね、様々にそれぞれ活躍をしている、そのことを見て嬉しく思っています。それが、新学生時代にこう与えられた方々との交わりということでした。で、そうですよね。前回、その、まあ、こういう人もいます、こういう人もいますってね、教団とか教派とか地域とか年代とかいろんなことで触れたときに、こう、改めて思ったのは、ああ、私知り合いって言ってるけれども、会ったことのない人が結構いるんだな、ということなんです。もしかしたら、こう、よくわからない感覚かもしれませんね。知り合いなのに会ったことがないっていうのは、私の父も牧師をしていますので、父はですね、割と外に今は出る機会が多くて、いろんな地方に行ったり、いろんなところで、いろんな先生方、いろんな牧師先生方、教会の方々とお会いするチャンスがあるようです。で、そういう時に、こういう人に会ったというふうに報告をしてくれるんですね。で、その時に、私のことをその人たちは知ってたよというようなふうに言われることが結構多くあります。で、どういう知り合いなの?というふうに聞かれたときに、こう私としては結構、まあ、困るというか、困りはしないんですけれども、ああ、そうだよね。どういうふうな知り合いって言われてもね、というようなことがあるんです。まあ、多くの場合は、ネットの上でやり取りをしたことのある方々、そうですね、ツイッターでやり取りをしているとか、まあ、やり取りしてるって言っても、そんな大層なやり取りじゃないんですけどね。まあ、ブログを読んでくださってる方々で、コメントを通じて何度かやり取りをしたことのある方々とか、あとはメッセージを聞いてらっしゃる方々ですよね。礼拝のメッセージを毎週公開しているものを、どこかでどういうふうにしてか聞いてくださっている方々がいらっしゃって、まあ、そういう方々の中には、時折レスポンスをしてくださって、そういう関係で知っている方々もあります。で、こういう方々は実は会ったことがないんですね。で、面識がないんだけれども、まあ名前も、まあ大体どういう人かも分かっているという関係があります。で、そういう関係を、こう、私などはですね、もう良しとしていて、いい仲間たちだと、勝手にこっちでは言っているんですね。言えてしまうし、まあ、確かにいいつながりだと私自身は思っているんです。で、顔を見たことがないけれども、その人の歩みをイメージできるし、 まあ十分に知り合い、仲間と言って差し支えない感覚を持っています。でも、ある人にとっては、そんな会ったこともない人、食事を一緒にしたわけでもなければ、挨拶を交わしたことがあるわけでもない人とよく知り合いだなんて言えるな、そういうふうに思う方もあるかもしれません。でもちょっと考えてみてもらいたいと思うんです。例えばですよ、私のブログを読み、私の礼拝メッセージを聞き、私の例えばこのあのそれを聞いていたら、一週間のうちに結構3度4度というふうに私の声を聞き、私の考えを知り、私の歩みを見ている。まあ、ツイッターなんかでやり取りをしていれば、普段、まあ、同じ、例えば教団の中で所属していても、1ヶ月に一遍しか会わない人もいますし、それこそ関西の方々とは、1年に2回か3回しか会わないんですよね。でも、このネットを通して知り合っている人っていうのは、結構な頻度で接していたり、密度が濃かったりするわけなんです。じゃあ実際に面識のある、同じグループに属している仲間と、面識のないネット上での知り合いと、どっちがリアルに感じられるか。で、私はこれは両方リアルに感じられるんですよね。で、このあのそれを公開して語りかけている時にも、やっぱりそういう人たち、ネットの上の知り合いの人たちのこともすごく意識していて、で、顔を思い浮かべながら、あそこでこういう人が聞いているかな、あそこでこういう人が聞いているかな、っていう感じでお話をしているんです。で、私の願いは、まあ、そういうまだ顔を見たことがない方々とですね、少しずつ少しずつ何かの機会の時に、まあ、無理して会おうという意味ではなくて、例えばその方々が東京に出てきてちょっと時間があるときにお会いするとかですね。あるいはキリスト教会の何かこう大きな集まりに行ったときに声をかけてもらって、あ、そうでしたか、あなたがこう何々さんでしたかっていうような感じで再会をするとか、あ、再会って言わないのか、改めて初めて初対面をするとかですね。そういうことをがこれから起こってくる。少しずつ少しずつそういうふうにして、実際の関係とネット上との関係がリアルに重なってくるっていうことがあったら、またそれは嬉しいなというふうに思っています。もしかしたらこのあのそれを通して、その顔を見たことのない人のつながりというのが増えていくかもしれないというのもあるんですよね。事実この放送はどうも日本だけではなくて海外でも聞かれているようなことをなんとなく噂に耳にしました。まあ、海外の日本人教会にもですね、少なからず私たちの教会の方々が関わっていたりすることもあって、まあそういうつながりもありますので、確かにそちらの方にこう、なんて言うんでしょうね、関係が広がっていくのも不思議ではないなとも思います。そういう意味では、こう、人間関係が広がっていくっていうことを、この番組を通して経験できた、それも本当に嬉しいことだと思うんです。で、まあ、その広がりの中でも、やっぱり私はいつも不思議だな、と思うんですけれども、こう、クリスチャンである、同じ神様を信じているっていうことのゆえに、こう、理解し合える、共通の思いを見出しやすいっていうのが、すごく不思議なことだなと思うんです。で、何にもこうバックグラウンドが違うのに、同じことって言ったらただ一つ、そのイエス・キリストに対する信仰を同じくしているというだけなのに、まあそうでなければ決して知り合うことのなかった方々と非常に親しく付き合わせていただける。こういう関係は他ではなかなか味わえないことだなと思いますし、私が、まあ、置かれているいろんな立場や、まあ、この環境ですね。こういったものだからこそ与えられる、得るものなんだな、ということも感謝をしています。ぜひですね、この輪がもっともっと広がっていくように、そしてバラエティに富んでいればいるほど、ああ、根幹は一つなんだな、ああ、それでも違う人たちがこんなにいるんだなっていうことを こう皆さんで味わいたいなと思うんです。で、それどういうふうにして味わえるかっていうと、私が話しているだけだと、まあ、皆さん聞くだけですので、聞いているだけだとその広がりっていうのはなかなか感じられないんじゃないかと思うんです。ですので、こういうの聞いてますよっていうのを、例えば私は北海道で聞いてますとか、海外で聞いてますとか言ってくださると、あ、本当に、私がいるこの場所だけじゃなくて遠く離れたところで聞いてる人がいるんだっていうふうに感じることができると思うんですね。また、例えばですね、キリスト教のバックグラウンドですよね。私は、改革派のクリスチャンですとか、私は清め派のクリスチャンですとか、そういうですね、まあ、他にもいろんな教団、教派ありますけれども、そういうところのバックグラウンドを紹介してくれると、あ、本当にこの番組っていろんな人が聞いてるんだということを理解してもらえるかなと思うんです。あとは、そうですね。もちろん、私は、牧師ではなくて、信徒の普通のクリスチャンなんですけど、これ聞いてますっていう人もですね、そういう立場で言ってくれると、ほら、ああ、このつながりの中には、牧師とか司祭とか、そういうものだけじゃなくて、いろんな人が本当に含まれるんだなっていう、あ、こういう番組聞いてる意欲的な信徒の方々もいらっしゃるんだなっていうことをこう理解することができたりすると思います。まあ、ぜひそういう意味で、私聞いてますって、私って誰ですか、どこどこの何々ですっていう、そういうですね、レスポンスをいただけたらなと思っています。あ、そうです、そうです。だから例えばですね、開拓頑張ってますとか、歴史150年の教会に今年赴任しましたとか、そういうのでもいいですからね、ぜひ教えていただきたいと思うんです。ああ、いろんな人がいるんだっていうのをですね、実感できる機会にしたいなと思っています。まあそういうふうにしてね、大体こうレスポンスを求めても、こういうのってね、なかなかそのレスポンス集まんないもんなんですけれども、それでもね、今回はぜひ、つながりを実感するために寄せていただきたいと思います。この番組の、コメント欄でももちろん結構ですし、ツイッターで聞いてる人は、私のアットマーク NOBUN という、そのアカウントを含めてつぶやいていただくと私のところに届きますし、そうですね。メールもいいですね。メールは、nobu@bokushi.jp です。nobu@bokushi.jp ですね。nobu@bokushi.jp です。こちらのメールアドレスまでお送りください。一言二言は必ず返信をするようにしますので、送ったのに返信来ないぞという場合は、まあ、もしかしたら届いてないかもしれないので、何度か送っていただいても構いません。ぜひ、お声を聞かせてください。あなたは誰なんですかという、そういう話ですね。今日は、与えられているつながりということを覚えながら感謝して、放送をお届けしました。またいつものように一言お祈りをしてお別れしたいと思います。天の父なる神様、あなたは私たち一人一人をそれぞれユニークにデザインしてくださり、置かれるべきところに置かれて使命を果たすようにと導いてくださっています。神様、どうぞお一人お一人が置かれた場所で与えられた歩みを全うすることができるように導いてください。そして私たちがお互いに違っているという方々がそれぞれにつながり合っていることを喜んで、こんなに素晴らしい歩みをさまざまな人が共にしている、その実感を持って歩むことができますように。神様、あなたにある素晴らしいつながりを心から感謝します。あなたの御業を期待して、主イエスキリストのお名前によってお祈りします。アーメン。